マナトピア、講座、教室、スポーツ、催し物などを掲載しています。障害学習スポーツ課、市体育館内、郵便番号 479-0003、 常滑市金山あざ下砂原 78-1、 電話 43-5111、 ファックス 43-8011。 講座、教室、子ども文化教室、覚えて楽しもう、小学生将棋教室、日時1月21日、28日、日曜日全2回、10時から11時30分、場所、中央公民館、和室3、内容、駒の名前や動き、ゲームの進め方など、将棋の基本を学びます。講師、才の神義満さん、日本将棋連盟将棋指導員、谷崎直さん、森下福夫さん、対象、市内に在住の小学4年生から6年生、定員20人、抽選です。当選者のみ連絡します。参加費、無料。持ち物、筆記用具。申し込み期限、1月5日、金曜日、17時。申し込み問い合わせ、障害学習スポーツ課。ポンポン弾んでバランスボール教室。日時、1月27日、2月3日土曜日、全2回。1、10時から10時50分。2、11時10分から12時。場所、政界公民館、講義室。内容、体幹を意識しながら、音楽などに合わせて楽しく弾んで体を動かします。講師、浜本しおりさん。バランスボールインストラクター。対象、市内に在住の小学1年生から3年生。定員、各10人。抽選です。当選者のみ連絡します。用具使用料200円、全2回分です。持ち物、運動のできる服装、タオル。申し込み期限、1月10日、水曜日、17時。申し込み問い合わせ、障害学習スポーツ課。市民講座2。リトルワールドの学芸員が語る異文化理解のすすめ。日時2月3日17日土曜日全2回10時から11時30分。場所中央公民館学習室2。内容野外民族博物館リトルワールドは世界のさまざまな民族の文化、暮らしを紹介する博物館です。世界の諸文化やそこに住む人々の暮らしの知恵や工夫を学び、異文化理解や国際理解を深めましょう。第1回異文化理解のすすめパート1。世界各地で適応能力を備え、知恵を駆使して文化を多種多様に開花させた人類の奇跡的な奇跡と異文化の魅力を解説します。第2回異文化理解のすすめパート2。リトルワールドの野外展示に触れつつ、あなたの知らない異文化探訪の楽しみ方を紹介します。 講師宮里孝夫さん、野外民族博物館リトルワールド主任学芸員、大正市内に在住在勤在学の高校生以上の人、定員20人、落選者のみ連絡します。参加費各300円、資料代含む、当日集金します。申し込み期限1月25日木曜日。申し込み問い合わせ、障害学習スポーツ課、青少年体験活動支援センター、ワクワク体験教室、ハンドメイドのアクリルキーホルダーを作ろう。日時2月4日日曜日、1、9時半から10時半、2、11時から12時、場所政界公民館学習室1。内容、プリクラや自分の一押しのキャラクターシールなどを使ってアクリルキーホルダーを作ります。講師プラネト水木さん、ハンドメイド作家です。対象、市内に在住の小学生1年生から3年生は保護者同伴です。定員各20組抽選です。当選者のみ連絡します。参加費1組600円、キーホルダー2つ含みます。持ち物、タオル、ハサミ、シール。申し込み期限1月17日水曜日。申し込み問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ課協賛公開講座、スポーツウェルネス吹き矢体験教室、日時1月21日日曜日、9時45分から11時45分。場所、政界公民館学習室1。内容、120センチの筒に矢を込め、一気に吹くスポーツウェルネス吹き矢の基本を学びます。講師、早川義雄さん、畑中正弘さん、日本スポーツウェルネス吹き矢協会公認指導員。対象、小学5年生以上の人、特に中高年の人に最適です。定員6人、抽選です。落選者のみ連絡します。参加費無料。持ち物、運動のできる服装、ハンカチ。申し込み期限1月14日日曜日17時。申し込み問い合わせ、障害学習スポーツ課。太極拳入門講座テム、日時2月17日24日3月2日土曜日、全3回10時から12時。場所、中央公民館会議室。内容、深い呼吸法と柔軟な動作から生み出された究極の健康法である太極拳の処方を学びます。講師杉江増夫さん、健康太極拳テムの会講師。対象18歳以上の人、定員10人、抽選です。落選者のみ連絡します。参加費無料です。持ち物、運動のできる服装、タオル、筆記用具。 申し込み期限2月7日水曜日17時、申し込み問い合わせ障害学習スポーツ科、文化会館主催事業、開館40周年記念事業、ウルトラ6兄弟ザ・ライブウルトラマン編、小さな勇気と絆の力、日時3月10日日曜日、2回公演、1、開演11時30分、会場11時、2、開演14時、会場13時30分。場所、市民文化会館ホール。内容、ウルトラ6兄弟とニュージェネレーションヒーローがステージに集結。ウルトラヒーローの勇姿を劇場で。入場料、全席指定席3300円。ファミリーチケット4枚1万2000円。3歳以上有料。2歳以下は保護者1人につき。1人、膝の上は無料。ただし、座席が必要な場合は有料です。チケット販売、市民文化会館窓口、電話、問い合わせ市民文化会館、電話 35-3111、 共同東京、電話 0570-550-799、 常滑カルチャークラブ健康エクササイズ、日時1月12日26日、2月9日23日、3月8日22日、金曜日全6回、10時から11時15分。場所、市民文化会館リハーサル室。内容、ズンバの初心者向け講座、音楽に合わせて楽しみながら体力向上、ストレスを発散しましょう。講師、高子さん、フィットネスインストラクター。対象、18歳以上の女性。参加費5000円、申し込み時に集金します。持ち物、運動のできる服装、室内用の靴、ヨガマットまたはバスタオル。問い合わせ市民文化会館、電話 35-3111。 スマイルポイントの対象です。文化協会共同事業、文化ふれあい体験広場。毎月一度、初心者でも気軽にいろいろな文化体験ができます。文化協会員が皆さんのやってみたいを応援します。日時1月20日土曜日13時30分から。場所、文化会館展示室2。内容、1、お菓子とお抹茶を楽しみましょう。2、津軽ジョンガラ節を楽しみましょう。参加費1200円、申し込み不要です。見学もできます。問い合わせ坂道部平野さんまで、電話 42-4604。 三味線クラブ月鈴木さんまで、電話 34-4604 7406文化協会主催事業生活文化部主催講座フラワーモチーフのブローチ作り日時2月3日土曜日10時から場所中央公民館美術工作室内容簡単なフランス刺繍ステッチでフラワーモチーフのブローチを作ります。講師生活文化部員定員15人先着です。参加費550円材料費を含みます。持ち物ハサミあれば刺繍枠申し込み期限1月26日金曜日申し込み問い合わせ文化協会事務局電話ファックス 35-2920 講座教室などの内容は変更になる場合があります。市内の文化財を紹介します。名称防風林場所えのき戸種別市指定天然記念物江戸時代に干拓した神殿の護岸強化を目的に黒松群を沿岸部一帯に植樹したもので昭和27年の台風13号以降コンクリートによる護岸工事が進み旧来の姿のまま残っている防風林はえのき戸の防風林のみとなりました。数百年にわたり沿岸住民が堤防を大切に守り続けてきた歴史の象徴として昭和46年9月に市の天然記念物として指定したものです。昭和49年3月には市制20周年を記念して市の木に選定しました。
保険だよりお問い合わせは保健センター内の健康推進課へお願いします。電話 34-7000 番ファックスは 34-9470 です。1月の母子保険乳幼児健診3、4ヶ月児1歳6ヶ月児3歳児の健診があります。歯科健診2歳児2歳6ヶ月児です。対象の人には日程や受付時間について個別に案内を送付します。教室相談期日時間を申し上げます。予約が必要です。定員もあります。先着順です。パパママセミナー4月5月出産予定の人受付開始は12月25日第2回15日月曜日10時から11時です。離乳食講習会3、4ヶ月検診受診後受付開始です。ステップ1が16日火曜日10時から11時ステップ2、30日火曜日10時から11時です。赤ちゃん相談受付開始日1月9日火曜日対象児は1歳6ヶ月までです。23日火曜日9時から12時発達相談希望する場合は保健センターまでお問い合わせください。保健師までお問い合わせください。日程をお知らせします。マタニティおっぱい相談毎週金曜日13時から16時です。相談希望者は事前に問い合わせてください。赤ちゃん相談は 感染予防対策のため時間帯を分け少人数で実施します。詳しい時間帯は申し込みの時に確認してください。保健センターで実施する検診・教室は急遽中止・延期する場合があります。ホームページでお知らせします。予防接種。定期予防接種は適切な時期に接種する必要があります。定期予防接種の注意事項。1、すべての乳幼児定期予防接種は市内指定医療機関での個別接種となります。予約は必要です。母子健康手帳、予診票を持参して、接種当日はお子さんの健康状態がよくわかる保護者が付き添ってください。ワクチンの供給状況により予約が取りにくい場合があります。 2. 予診票は母子健康手帳の交付時に保健センターで配布します。転入などで予診票がお手元にない場合は母子健康手帳を持参して保健センターにおいでください。 3. 小中学生で受ける予防接種は市内の学校から原則4月に通知しています。市外の学校などに在籍し予診票がお手元にない場合は母子健康手帳を持参して保健センターにおいでください。 4. 長期療養を要する疾患などにより予防接種の機会を逃した人、治癒後2年を経過するまでの間の人や医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種の再接種を希望する人は対象となる場合があります。この場合、医師の診断書などが必要となります。詳細は保健センターに問い合わせてください。5、市外、県内の市外です。の医療機関でも予防接種を受けられる場合があります。詳細は保健センターに問い合わせてください。また、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ予防接種についても希望する場合は、事前に保健センターへ相談してください。市外に提出した人、対象年齢外の人、接種回数超過の人の接種費用は、原則実費全額自己負担となります。休日診療当番医です。1月、受診前に体温を測定し、発熱のある場合、または風邪症状のある場合は、必ず電話をしてください。診療時間は9時から12時です。当番医、当番日、電話を申し上げます。1日、祝日、新田町の伊藤医院、42-0332、2日火曜日、伊藤クリニック、市場町です。35-2133、3日水曜日、川村内科、36-1070、7日日曜日、屋上中村クリニック、36-0063、8日祝日、胃脳皮膚科形成外科、89-2215、14日日曜日、西知多心のクリニック、新会長です。36-1331、21日日曜日、晴れクリニック、飛鳥台です。34-7667、28日日曜日、飛騨小児科医院、36-2800です。なお、都合により変更になる場合や、悪天候などにより、やむを得ず休診になることがあります。また、緊急でない場合は、平日にかかりつけ医などへの受診をお願いします。献血、ありがとうございました。11月は、市内5カ所で、 合計6回開催され、202人の献血がありました。イオンモール常滑では随時献血を実施しています。献血の日程などの詳細は県赤十字血液センターのホームページで確認してください。第2期健康日本21常滑計画、メディアとの付き合い方を考えてみましょう。テレビや DVD、スマートフォン、タブレット、パソコン、テレビゲーム、携帯用ゲームなどをまとめてメディアと称します。メディアを長時間利用することで、言葉の発達の遅れ、睡眠への影響、視力の異常など様々なことが影響すると言われています。メディアを使う際のルールを決めることが大切です。乳幼児のメディアの視聴時間、1歳6ヶ月児健診と3歳児健診時に視聴時間の聞き取りをしました。3歳になると視聴時間が長くなることが分かりました。大人もメディアの使い方に気をつけましょう。最近では歩きスマホは危険と警鐘が鳴らされています。大人がスマホに夢中になると子どもの安全に気配りができなくなります。また親子の会話や体験を共有する時間が減ってしまいます。メディア視聴は2時間以内を目安にしましょう。1日にたくさんメディア機器に触れることで脳は多くの刺激を受け疲れてしまいます。日本小児科医会は1日の子どもの生活時間の中で睡眠時間、食事の時間、園や学校で過ごす時間などを引いて、すべてのメディアへ接触する総時間の目安を2時間以内としています。使用するときのルールを家庭で決めましょう。乳幼児期は子どもがメディアの正しい使い方を身につけられるようルールを考えてあげることが大切です。大人が子どものお手本となるような使い方ができるといいですね。ルールの例、メディアを使いたい、遊びたい時はお父さんやお母さんに聞きましょう。ご飯とおやつの時間、寝る前はやめましょう。メディアを使う時は保護者のいるリビングで使いましょう。1回30分までにしましょう。ルールを守られたらたくさん褒めてあげましょう。大人も一緒に番組を見たりアプリで遊んだりすることで、子どもがどのようなことに興味を持っているかを知る機会になります。また子どもも大人が一緒に見たり楽しんだりしてくれるのはとても嬉しいことです。メディアを上手に活用できるといいですね。お問い合わせは健康推進課へお願いします。電話 34-7000 番、ファックスは 34-9470 です。